恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マタイの福音書第14章22節から27節。それではお読みいたします。マタイの福音書第14章22節から。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。今日は以上のところから、私だという題で御言葉を味わいましょう。今日は急に司会者が来れなくなったために司会とメッセージと両方させていただいていますが、お許しください。何度も紹介また報告していますように、福音船のルーロス号がいよいよ金沢港に入国いたします。6月5日までの2週間近く、さまざまなプログラムを提供してくれます。これは人々が福音に触れる良い機会でもありますので、ぜひみんなで上手に利用しましょう。教会のある方は、お知り合いに金沢港に豪華客船が入港するので、見に行こうと誘われたそうです。ぜひ正しい誘い方をしてください。豪華客船ではなくして、ギネスブックにも認定されている現役で、世界最古の船でございます。あのタイタニック号の建造された2年後の1914年に建造された船、93歳。なんだ、大したことないじゃない、私もそれに近いわよ、なんてですね、そう考えると大したことありませんけどもですね、この船はこれまで4つの名前を持って、役割も最初は貨物船として作られ、次に移民船として使われ、次に客船になり、そして今は洋上書店、海の上の本屋さんとして働いているのです。船籍、船のこの所属の国籍も、アメリカ、パナマ、イタリア、そして今はなんとマルタ船籍。船の長さは 130.35 メートル。ノアの箱舟とほぼ同じ長さだというのです。ですから、ノアの箱舟をですね、体験するつもりで、ドゥロスに乗るのも面白いかもしれません。船の最大の目玉、それはそこに乗り込んでいる、世界中から来ているボランティアの方々との触れ合いもそうですが、また、50万冊にも、登る船の書店です。また、さまざまなプログラムが組まれていますので、ぜひですね、積極的に参加しましょう。今日はなんだか、ドゥーロス号の宣伝をしているみたいですけど、来週のドゥーロスデーに備えて皆さんの心をですね、かき立てて、差し上げたいと願っているのです。書店は先ほど言いましたけど、自由に出入りできるんですが、前、他のプログラムはチケットが必要ですので、今日ですね、ぜひソフィーさんが来ていますので、素敵な女性ですので、ソフィーさんと話をするいいチャンスでもありますの で, です、ね、ソフィーと言ってチケットプリーズと言ってですね、今日後 で, ですね、近づいてください。日本語わかりませんけど、 ジェスチャーでどれほど通じるか楽しみですね。ドゥーロス号の入港に合わせたわけではありませんが、今日の聖書箇所は船に関する話になりました。前回私たちは5000人の給食という驚くべき奇跡を見ました。もしもです。皆さんがその場所に、その場面におられて、その奇跡を目撃し、その奇跡のパンと魚を食べたうちの一人だったとしたら、皆さんどんな気持ちでしょうね。ああ、美味しかった。ああ、儲かった。さよなら。で終わるでしょうかね。そんな奇跡の体験を皆さんされたら、それはもう大変でしょう。先週は木曜日から鈴木兄弟と、そして新潟で田中直美先生も合流して、木金堂と新潟、また関東地区の教会を順に回りながら、素晴らしい訪問のまた交わりの時を持たせていただきました。そして昨日は東京の板橋にある東京韓日バプテスト教会、日本人がつけると日韓となるんですけど、韓国の人がつけると韓日になるんですね。韓日バプテスト教会っていう、教会を会場にしてアワナクラブの、研修会を行わせていただきました。その教会がアワナを導入してくださったおかげで、本当に板橋の、地下鉄の、駅を出て階段を上るとすぐもう隣が教会というですね、高速道路を降りたらそこが教会というですね、本当にいい場所にありましてですね、私たちはそこを使わせていただいたのです。ところがなんと私たちがカンファランスをするその同じ時間帯に教会で結婚式が行われました。もしもこの教会で結婚式をやっているその横でアワナのカンファランスをやるってのはとんでもないと思うんですけど、そこは地上4階の地下1階のビルが教会ですので、私たちは地下と1階を使わせていただいて、上の方で結婚式ということになりました。そして、さあ進めようと思ってやってましたら、素晴らしい申し出がありまして、結婚式のお料理を皆さんもいかがですか。それはもう聞くまでもございません。少し元気のなかった参加者の顔が急に明るくなりまして、いただきますとですね、本当にそれは嬉しいことでしたですね、韓国の人たちが作った手料理のですね、韓国料理を、楽しませていただいてですね、なんていう嬉しいことでしょう。また来年もそこを使っていただいて、使わせていただいて、その日結婚式をやっていただきたいなと思うくらいのそんな気持ちになったのですがですね、一回そのようにですね、思いがけない食事をいただいただけで、私たちは感動したわけですけれどもですね、そんな5000人の給食の奇跡の中で、人々はどんなに感激し、楽しみ喜んだことでしょう。実際、この奇跡の中で、それを体験して、した人々の感激は次第次第にエスカレートして、興奮に、そしてついには熱狂へと変わっていったようです。それまではひたすら空腹を満たすのに夢中だった彼らは、お腹が朽ちてくると、こんなにも満腹してくださったイエス様に対する驚きや褒め言葉が次第に大きな大合唱に変わっていったのです。誰かが言ったんでしょうか。小さな声で、イエス様が私たちの王様だったらいいわね、食いっぱぐれることがないから。隣の人が、そうだね、イエス様が王様だったら、イエス様が王様だったら、イエス様が王様、イエス様王様、イエス様を王様にしよう。とうとうですね、男性だけで5000人ですから、女性や子供も合わせて1万人以上の大合唱、イエスを王にせよ、イエス様を王様にしようという声が高くなっていったのです。そして群衆の目は一斉にイエス様に向き、イエス様に押し迫り、イエス様を担ぎ上げて、わっしょいわっしょいとですね、イエス様をまさに王様に担ぎ上げようとしたのです。そのあたりの状況をヨハネの福音書の中で、ヨハネは詳しく書き記してくれました。 ヨハネ6章の14、15。人々はイエスのなさった印を見て、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。そこでイエスは、人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。このヨハネが書き記してくれたことによって、私たちは今日の箇所、マタイの福音書14章の22節のイエス様の不思議な行動の理由がわかるのです。それからすぐ、イエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆の姿をちょっと見ましたが、イエス様の奇跡のお手伝いをしたイエス様のお弟子さんたちのその時の気持ちも少し推し量ってみましょう。群衆がこんなにも喜び、感激している。彼らのこんなにも喜んでいる姿を見たことはない。私たちはその喜びのためにイエス様のお手伝いをさせていただいたのだ。みんなの褒め言葉はイエス様だけではない。自分たち弟子たちにも向けられている。私たちを見る彼らの目が、目の表情が以前とは違う。偉い人を見るかのように、眩しそうに、尊敬の眼差しで私たちは見られている。実にやりがいのある、生きがいのある、嬉しい仕事だ、嬉しい気持ちだ。弟子たちも、群衆の熱狂の中で次第次第に気分の高まりを感じ、熱狂的な状態に弟子たちも変わっていったのでしょう。そらそうでしょう。自分たちが付き従っているイエス様がいよいよ王様に上り詰めるチャンスがやってきたのです。そうすると、俺たち弟子たちはその時大臣の席に座れるに違いない。この中の誰が右大臣、誰が左大臣になるんだろうか。もう弟子たちの目には宮殿の中で大臣席に座っている自分たちの姿が見えるかのようだったのです。大騒ぎの中で群衆の熱狂と弟子たちの興奮状態の中に挟まれて、ただ一人イエス様だけは冷静そのもの、いや冷静というよりも悲しげな表情でおられたのです。別の奇跡の後でイエス・キリストを信じた人々について、ヨハネの福音書2章の23節から後にこうあります。イエスが杉越の祭りの祝いの間エルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。なぜならイエスはすべての人を知っておられたからであり、またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。イエス様は人々にご自分を好きにさせなかったというのです。人の心がいかに自分勝手、利己的でわがままで、また変わりやすいものであるかをご存知だったイエス様ですから、そんな人々の思いのままには決してご自分をさせないのです。彼らのわっしょいわっしょいには決して乗られることはないのです。そしてその興奮の熱を冷まさせるかのように、イエス様は弟子たちを強いて船に乗り込ませ沖に突き出したというのです。そして群衆は強いて解散させたのです。ここにイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませとあります。この強いてという言葉があるから、私たちは弟子がいかに抵抗したか、いやいやながら、いえ私はイエス様あなたから離れたくありません、群衆のそばにいたいのです。でもイエス様は無理やり彼らの言うことを聞かないで船に乗り込ませて向こう岸へ行きなさいと押し出したのです。 そして群衆ももっともっとイエス様のそばにいたかったのに、ダメです、あなた方は家に帰りなさいと無理やり家路に着かせたのです。興味深いのは、群衆も無理やりイエス様を担ぎ上げて王様にしようとしました。そしてイエス様も強いて無理やり弟子たちを船に乗せ、群衆を強いて解散させるのです。そこに様々な強いて、様々な無理やりが見えるので興味深いのです。さて、やっとのことで弟子たちは船で沖に向かい、群衆は家路に着きました。イエス様は今一人ぼっちになられたのです。どれほどイエス様はこの一人ぼっちの時間を必要としておられたことでしょう。先週も見たように13節のところで、イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。すると群衆がそれと聞いて、町々から歩いてイエスの後を追った。すなわちイエス様は本当に一人で父なる神と過ごす時間を必要としておられたのです。しかしそれがしばらくの間群衆によって妨げられていたのです。しかし今ついにその時間を確保されました。私たちの日々の生活の中でも、このイエス様のように強いて孤独な時間を邪魔をするものを遠ざけて、一人神様の前に過ごす時間、神様を仰ぎ見る時間を確保していかねばならないということを教えられるのです。静かな自分だけの神様と交わる時間っていうのは、本当に強いて無理やり相当努力しなければ確保できないということを感じるのです。イエス様はそれほどに一人の時間を必要としておられたなら、なおさら私たちもそれが必要なのです。23節、群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。山に登られ、それは祈るためでした。一人父なる神様と語り合い、その魂を天の清らかな空気で満たすためだったのです。イエス様がそれほどまでして祈りの時間を確保しておられる、そのお姿から、いかに祈りが大切なものであるかを私たちも知らされるのです。しばしば聞く言葉に、祈ってばかりいてもダメだ、大切なのは行動だ、そういう言葉を聞かされることがあります。しかし、そういう言葉を語られる、それは祈りを知らない方の言葉です。祈らない人の言葉です。祈る人こそ実は最もよく学ぶ人であり、祈る人こそ実は最も良き行動を行うことのできる人なのです。祈らない人が祈ってばかりいてもと祈りを軽んじるのです。さて、強いて船に乗り込まされ、向こう岸に行くようにと外来湖に漕ぎ出した弟子たちはどうなったでしょう。外来湖で船を漕ぐことなんて彼らにとっては簡単なことでした。弟子たちの多くは生まれながらのまさに漁師、この外来湖でいつも船を漕いでいたプロです。彼らは間もなく向こう岸にたどり着くはずだったのです。ところがです、24節、しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。強い逆風が吹きつけ、高い波に悩まされて、彼らはにっちもさっちも行かない状態になっていたのです。外来湖っていうのは、どうぞ頭の中で想像してみてください。すり鉢の底のようなところに湖があるのです。 すり鉢っていうのは最近見たことがないかな。困りましたね。どんぶりです。どんぶりの底のようなところがにですね、ガイラヤ湖のこの湖底っていうのはですね、そのごめんなさい、湖のその表面はですね、このマイナス200メートルぐらい、海面下200メートルぐらいにあります。ですからですね、このガイラヤ湖の周辺というのはですね、亜熱帯地方なんです。とっても暖かいですね。そういう場所。ところがですね、この、どんぶりのですね、周りはですね、高い山がこうですね、こう、巡ってる、取り囲んでいるわけです。そしてそこからですね、冷たい風がどんどん入ってくるわけです。下には暖かい空気があり、上から冷たい風が吹き込んできます。そうすると、暖かい風と、冷たい空気と暖かい空気がですね、ぶつかって、突然のようにですね、そこで嵐が起きるのです。私たちは嵐に出会って外来湖で、難儀をする弟子たちの姿を、以前にも見ましたよね。8章の23節でした。こうありました。すると見よ、湖に大暴風が起こって、船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。これが嵐の中での弟子訓練の第一課でした。レッスン1です。今度はレッスン2です。少し上級編になっているのです。第一回目のレッスンは、嵐の中で弟子たちは大風に悩まされるのですけども、その船の中にイエス様がおられたんです。眠っておられるんですけど、彼らと一緒にイエス様がおられるんです。ところがレッスン2になりますと、イエス様がいらっしゃらないのです。イエス様のお姿がそこにはない中で、さあ弟子たちはどう行動するか、どう信仰を働かせるかの、まさに上級編のレッスンを彼らは受けるのです。教会はしばしば船に例えられています。そして嵐の中の船こそ、嵐の中を通らされた教会の姿を映しているのです。教会も2000年間の歴史の中で、様々な嵐を通り過ぎてきました。また、私たちのこの教会も、内灘、金沢、この地域の町の中に浮かべられた一艘の船のようなものです。まだ私たちのこの教会の歴史は新しくて、スタートから37年でしかありません。しかし、短い37年のこの教会の歴史の中でも、様々な嵐を通らされてきたのです。そしてこの教会を形作っておられる皆さん一人一人の人生も、まさに人生の海の嵐に、人生の海の嵐にのあの賛美の通り、皆さんも様々な嵐を今日まで乗り越え、今があるのです。そして今まさに嵐の中を過ぎようとしておられる方々もおられるのです。弟子たちが経験させられている嵐、決して彼らがイエス様の指示に従わないで勝手に漕ぎ出したから、それ見たことか、イエス様の言うことを聞かないから、こんな苦しい目にあってという嵐ではありませんでしたよね。そうではなくて、弟子たちは船に乗りたくなかったんです。嫌だったんです。抵抗したんです。にもかかわらず、イエス様に強いられて船に乗ったのでした。そしてイエス様に沖に押し出されて、そこで経験させられている嵐です。ですから、人生で皆さんが経験する様々な嵐は、決して神様があなたのことを、私たちのことを怒って、呪って、裁こうとして、罰として与えるものではないということをぜひ覚えていただきたいのです。私たちは人生で経験する様々な嵐の意味を、一つ一つ明快に解き明かすことなんかできません。多くの嵐の意味は、ずっと後になって、いや、 もしかすると天国に行ってからそういう意味だったのかと分かることが多いのかもしれません。しかし私たちの思いをはるかに超える深い高い神様のご配慮の中でそれらは許されて起こっているということを信じるのです。神様に強いられて経験する嵐、それは確かに人生の訓練のレッスン2でしょう。私たちが厳しい人生の嵐に遭遇するとき、決してそれを喜ぶことなんかできません。ヘブル書の12章の11節、すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。そうなんです。皆さんが何か辛い苦しい痛い経験に遭うとき、ああ私はクリスチャンなんだから悩んじゃダメなんだ、苦しんじゃダメなんだ、涙を流しちゃダメなんだ、笑っていいよって無理に笑う必要はないのです。聖書もすべての辛い人生の嵐の時、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですがと、その辛い悲しい喜べない思いをしっかり受け止めていてくださるのです。後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。アブラハムの甥ロト、ロトとその家族は本当に罪の代名詞ともなっているソドムに住んでいました。しかしあまりにもソドムの罪が神の前にひどい悪臭を放ったので、神はソドムを滅ぼすことにされて、しかしアブラハムの祈りがあったので、その祈りによってロトとその家族はその滅びから救い出されることになりました。ところがです、ロトとその家族は住み着いたそのソドムに未練があって、そこから喜んで逃げ出すことをためらったのです。創世記の19章の15、16読んでいます。夜が明ける頃、御使いたちはロトを促していった。さあ立って、あなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさい。さもないとあなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまう。しかし彼はためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ。主の彼に対する憐れみによる。そして彼らを連れ出し町の外に置いた。ためらっているロトと奥さん、そして娘二人、御使いは彼らの手を取って、ためらっている嫌がっている彼らを無理やり引っ張って町の外に連れ出したというのです。そしてその無理やり強いての行動のことについて、聖書は主の彼に対する憐れみによると説明されました。素敵な箇所だと思います。しばしば私たちも、なんでこんな辛いこと、なんでこんな嫌なことということがあるのです。しかし後になって、ああ主の憐れみのゆえだったんだ、私は知らなかったけど深い主のご計画のゆえだったんだと後でわかる。主の憐れみのゆえの強いられてがここに明らかになっているのです。逆風でこぎ悩み、前にも進めない、引き返すこともできない弟子たちのこと、イエス様は決して見捨てておられたのではありませんでした。現実の嵐の中で彼らは厳しい訓練を受けていたのです。以前のテストでは、先ほど言いましたように、そこにイエス様がおられました。しかし今度はイエス様のお姿がそこにないのです。さあそれでどうするです。 将来教会という船をリードしていかねばならないお弟子さんたち、そこには現実に体を持って共におられるイエス様のお姿はないのです。そういう場合にどのように対処して教会を嵐の中で導いていくかの今まさに実地訓練、シミュレーションを受けているのです。相当長い時間が経過したようです。夕方に船を漕ぎ出して逆風という高い波と格闘していた彼ら、なんと聖書によると夜中の3時頃まで彼らは格闘していたのです。夕方ですから、春の夕方って何時なんでしょうか。6時に漕ぎ出したとしますと、翌日の午前3時ですから、なんと皆さん、9時間も、嵐の中で彼らは格闘していたのです。9時間。もうこれ以上はという段階で、ついにイエス様は行動を起こされました。イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。皆さん、イエス様はこの時水の上を歩いてお弟子さんたちを助けに行ったんでしょうか。水の上を歩いてもうどうしようもない彼らの船の中に飛び乗って以前のように嵐を沈まれと言って助けに行ったんでしょうか。同じこの出来事をマルコは6章48節でこう書き記してくれました。イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時頃湖の上を歩いて彼らに近づいて行かれたが、そのままそばを通り過ぎようとのほつもりであった。ひどい、と思います。おかしなイエス様です。なんと9時間も悪戦苦闘している彼らのところまで波の上を歩いたイエス様は近づいてきて、そばを通り過ぎようとされた、そのおつもりだったというのです。イエス様は彼らに手を差し出すために来られたのではなく、ご自分の姿を現して私のことを忘れてはいませんかとでも念を押すためにそこに現れたかのようです。しかしです、弟子たちは湖の上を歩いて近づいてくる姿にギャーッとですね、恐怖の叫び声を上げて、何とありますか、あれは幽霊だと、もう怯え震え叫んだのです。そして27節。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。やっと今日の主題の御言葉に到達しました。イエス様は彼らにしっかりしなさい、私だ、その言葉は聖書の元々の言葉ではエゴエイミーとあります。一緒に言ってみましょう。エゴエイミー。エゴっていうのはもう日本語になってますよね。あいつはエゴイズム、エゴエゴ、そうです。エゴっていうのは私です。エイミーっていうのは、エイミーちゃんっていう名前がありますけど、実はこのエイミーから取ったんです、マハさん先生ところね。エイミー、これは何々であるという意味です。ですから英語で言うと I am です。この力強いイエス様の言葉、それはただ私だよという呼びかけではないのです。イエス様が口にされたこの英語エイミー、私はあるというこの言葉は、とてもとても重大なイエス様の自己紹介でもあるのです。ちょっとここでとても大切なところですので、ご一緒に聖書を開いて自分で聖書の中で確認しておきましょう。というのは、聖書のどのあたりにそれがあったかを見て印をつけておくと、いつかエホバの証人の人たちに出会った時に エホバの証人の人たちの間違いを教えるのにとてもいい箇所だからです。ヨハネの福音書です。ヨハネの福音書のまず8章の24節をお開きください。ヨハネの福音書8章24節、ここにこうあります。それで私はあなた方が自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。もしあなた方が私のことを信じなければあなた方は自分の罪の中で死ぬのです。これはもっとそのまま直接的に訳すとこうです。後半は、もしあなた方が私はあるということを信じなければあなた方は自分の罪の中で死ぬのです。私はあるということを信じなければ。そして28節でもイエスは言われた。あなた方が人の子をあげてしまうと、あげるっていうのはこれは十字架にあげるという意味です。あなた方が人の子を十字架につけて殺してしまうと、その時あなた方は私が何であるか知るようになります。この私が何であるかというのは直接訳すと、私はあるということを知るようになりますという言葉です。不思議な言葉。そして58節、同じ8章の58節、ちょっとその前の56節から読んでみますと、こうあります。あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。そこでユダヤ人たちはイエスに向かって言った。あなたはまだ50歳になっていないのにアブラハムを見たのですか。皆さん、イエス様がどんな髪の毛の色をして、どんな目の色をして、どんな顔の形で、どんな鼻の形であったか、身長何センチだったのか知ってます？何にも書いてありません。イエス様の容貌については全く聖書は沈黙しています。ただ一箇所、この箇所だけイエス様の容貌についてちらっと私たちにほのめかしている箇所です。それはイエス様は年より老けて見えたということです。すなわちこの時イエス様は32、3歳です。30そこそこの人に向かって、あなたはまだ50歳にもなっていないのに。変な雰囲気しません？誰か私に向かって、先生はまだ80歳になっていないのに、なんて言うとちょっとと思います。そうなんです。まあそんなことはどうでもいいんですが、その後でイエス様はこう言うんです。58節、イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます、アブラハムが生まれる前から私はいるのです。イエス様の時代から数えてアブラハムというのは2000年前の存在です。これ文法的におかしな言葉です。アブラハムが生まれる前から、文法的に言えば私はいた。ところがなんとイエス様はここでアブラハムが生まれる前から私はいるのです。これは私はある、エゴエイミーです。不思議な言葉。日本人である私たちはそれを聞いてもピンとこないんですけど、ユダヤ人たちはそれを聞いた時にすぐにピンときました。ないなら、私はある、エゴエイミーという言葉はとんでもない言葉だからです。何かというと、旧約聖書の出エジプト記で神様がモーセを使わされようとした時に、モーセが神様に、人々があなたを使わした神の名前は何というかと問われたら、あなたの名前を何と答えたらいいのですかと聞いた時、天地創造の主はモーセに、私の名は私はあるというものだ、私はあるという方が私を使わされたと伝えなさいと神様が自己紹介をされたのです。ですからユダヤ人たちは、神様は私はあるという方、 I am という方だとずっと信じていたのです。そのとってもたっとい神の清いお名前を、なんとナザレの大工のせがれイエスが使ったのです。私はあるというものです。 私はあるというものであることを信じなければあなた方は滅びます。私はアブラハムの生まれる前から私はある存在です。ですからユダヤ人はすぐに分かって、59節。すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。そう、そうなんです。神を冒涜した。自分を神と等しくしたっていうことで殺そうとしたのです。イエス・キリストは、あのゲッセマネの園でも、逮捕しようとする人々に向かって、あなた方は誰を探しているのか、ナザレのイエスを探している。その時イエス様は、その人々の前に一言、エゴエイミーと言ったんです。その時でした。そのエゴエイミーに逮捕に来た人々は後ずさりをして、みんなそこに尻餅をついた、地に倒れたとあります。イエス様のエゴエイミー、自己紹介のそのお名前の持つ権威がそんなにもあったわけです。エゴエイミー、私はある、 I am、 これには実に深い力強い神様ご自身のご性質が込められています。三つのこと。第一に、エゴエイミーとおっしゃるお方は永遠に現在のお方なのです。永遠に現在のお方、 I am、 永遠に現在のお方、時間の流れを超越して永遠のお方なのです。私たちは時間の流れの中に流されています。本当に、私がこの教会に使わされてきた30数年前、ほっそりしていました。髪の毛ふさふさでした。本当に元気にあふれていました。しかし、30数年という時の流れの中で、それをもし高速度でパーッとやったらとんでもないことになるでしょうですね。髪の毛がどんどんどんどん消えていってですね、体がどんどんどんどん膨れていってですね、時の流れの中でどんどんどんどん変わってしまったのです。笑わないでさらに変わっていくのですですね。そしてあと何年かするといなくなってしまうのです。本当に私たちは今だけ、この瞬間だけ I am です。礼拝始まった時、皆さんはもう I was でした。あと1時間後、私たちは I will be です。いるでしょう。でも何があるか知りません。礼拝終わった途端にパターンと倒れて私いなくなるかもしれません、ね、本当に私たちは時の流れの中でどんどんどんどん変わるし消えてしまいます。しかし神様はその時の流れを超越した永遠の現在、 I am のお方。そして2番目に、少々難しい表現をそこにしましたが、自尊の存在、自ら存在しているお方ということです。自ら存在しておられる。私たちは決して自ら存在していません。なぜですか？生かされているんです。空気がなければ生きていけないし、食べ物がなければ生きていけないし、本当に心臓を動かしてもらわなければ生きていけないしですね。私たちは自尊の存在ではないのです。もう他のものに存在を本当に支えられている他尊の存在です。でも神様だけは決して誰からも支えられなくても、誰かが何かしてあげなければ困る、茶がまってしまう、倒産するような方ではない。そして第三に、 I am という意味は、一切の存在しているものをその土台、元いであるということです。すべてのこの宇宙全体、存在しているものすべてを荒らしめているお方。私たちはみんな、私はあるという存在ではなくして、本当に儚いものです。しかし、そんなにも儚い、虚しい、弱い、小さな、まさに露と起き、露と消えぬるような私たち。しかし、イエス様は、私だとおっしゃるのです。 英語エイミー、私はあるというお名前で、今日皆さんの前に、皆さんのそばに、皆さんの心の扉を叩きながら、私はある、この私はあるという私とつながっていなければ、私はあるというものに支えられていなければ、あなたは本当に消えてしまう存在。しかし、この私はあるという方に今日も支えられ、今日も生かされている、その時、まさに下には永遠の腕が、私たちのこの本当に儚い存在の下に、 I am 私だよっていう方の永遠の腕がしっかり支えてくださっているということを知らされる時、私たちはなんていう、まさに大船に乗った気持ちですね。安心感が、平安が、喜びが、希望がそこにあるのです。嵐の中で漕ぎ悩み、もうダメだと叫んでいる彼らは、I am という私を忘れてませんか。私をあなたのその土台に据えることをと進めているのです。今日私たちもその方に本当にですね、つながって生きることの幸いを覚えたいのです。英語で It's old というと、 It's old、 それは古いです。でももう一つ別の意味があります。それは古い、もうどうしようもないものですか。 いえ、もう一つのそれが持っている意味は、信頼できるという意味がある、信用できるという意味が It's old にはあるって言うんです。ドゥーロス語はまさに It's old です。世界で一番 It's old です。この船は1977年に一度廃棄処分されることになっていたそうです。ところが、もうゴミになるところが、それが救われて、再びドゥーロス号という名前で新しい使命が与えられて、よみがえり、1978年以来100カ国500を超える港に寄港して、1800万人以上の人たちがこの船を訪れ、世界中に愛と平和を伝えるために用いられているのです。イエス・キリストはさらに古いお方です。 そしてまさにイエス・キリストは廃棄処分にされるところだったではなくして、廃棄処分にされたのです。イエス・キリストは十字架にまさに廃棄処分されました。人に捨てられ、父なる神に捨てられたのです。しかし、よみがえられて、そして今も生きて、 I am というお方として、今も変わることなく生きておられるお方なのです。そしてこの古い古いお方は、しかし I am というお方は、確かに信頼できる、信用できるお方として、今日もさあ、私にあなたの人生を任せなさい、私についていらっしゃい、私を信じなさいと私たちを招いてくださっているのです。今日、そのエゴエイミー、私はあるというお方に目を向けて、主を褒めたたえましょう。お祈りします。天の父様、あなたに強いられて湖に漕ぎ出した弟子たち、しかし逆風の中で彼らは生き悩んでいる、その絶望的な状態の中で、私はあるというイエス・キリストの自己紹介に出会いました。今日私たちもさまざまな人生の嵐を経験してきたお一人お一人、そんな私たちの前に、私はあるというあなたが立っておられることを本当にありがとうございます。まさに私たちはありてなきもの、本当に一瞬の間に現れて消えてしまうようなものですが、しかしそんな私たちの前に、私はあるという永遠なるお方が、変わることのないお方が、私のもとに来なさい、私に信頼しなさい、私と共に生きる人生に歩みなさいと、 今日招いてくださってありがとうございます。どうかお一人お一人がそんなあなたに今日心を開いて、私にもあなたが必要です。儚い寂しい虚しい私も永遠なるあなたに結びつけてくださいと、私だよと言ってくださるあなたを人生の友として、また導き手として救い主としてお迎えすることができますように、私の罪を許すためにまさに十字架上で廃棄処分をされて、身代わりに廃棄されたイエス様が、しかし蘇って今も生きて私たちのうちに今日も共にいてくださることを感謝をいたします。今日もそんなあなたと共に歩き出し、また今週もイエス様と共に歩かせてください。感謝してイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。